声の広報武蔵村山、令和5年2023年9月15日発行、第1114号。発行武蔵村山市、人と人との絆を紡ぐ誰もが活躍できる町。編集企画財政部秘書広報課。住所郵便番号208-8501、武蔵村山市本町1丁目1番地の1、電話042-565-1111代表、ファックス042-563-0793、ホームページ https://www.city.musashimurayama.lg.jp/。 紙面には武蔵村山市のホームページ、X、Facebook の二次元コードが掲載されています。市ホームページの検索欄にページ番号を入力し検索すると、各記事の詳しい内容をご確認いただけます。この録音についてのお問い合わせは、市役所秘書広報課内線315までお電話ください。皆様こんにちは。9月15日号は全体8ページの構成となっております。1ページから順に内容をご紹介します。目次1、戻ってきた武蔵村山の夏。2、第3期東京都子育て支援員研修。3、防災行政無線全国一斉情報伝達試験。4、福祉。5、クイズダイバーシティ多様性。6、市政。7、農業委員会委員を任命。8、保存樹木等奨励金。9、動物愛護週間、9月20日水曜日から26日火曜日。10、催し物。11、桜ホールの催し。12、子育て。13、小中学生の方へ、武蔵村山電子図書館が利用できるようになりました。14、村山マッチング。15、ふれあい情報局。16、観光所等からのお知らせ。目次終わります。本文に入ります。目次1、戻ってきた武蔵村山の夏。新型コロナウイルス感染症が5類に移行して初めての夏。観光納涼花火大会をはじめ、各地域で夏祭りが開催され、多くの人で盛り上がりました。紙面には、大小の17枚の写真が掲載されています。空に打ち上がり、色鮮やかに開いた花火。颯爽と肩にみこしを担ぎ、進む大人たちの様子。法被姿もかわいい子供たちのみこしの様子。大太鼓やダンスなど発表の様子、焼きそばやラムネ、かき氷、スーパーボールすくい、輪投げなどのお店を楽しむ様子、など、どれも色鮮やかな写真です。目次2、第3期東京都子育て支援員研修。子育て支援分野の事業等に従事する上で、必要な知識や技能等を有する子育て支援員の養成研修を実施します。詳細は市ホームページまたは各ホームページ、紙面掲載の二次元コードをご覧ください。ページ番号100-3573。募集コース応募先の順に読みます。募集コース、地域保育コース、応募先、公益財団法人、東京都福祉保健財団、電話 03-3344-8000、 8533。紙面には二次元コードがあります。地域子育て支援コース、放課後児童コース、株式会社東京リーガルマインド、電話0359136225。紙面には二次元コードがあります。申し込みはいずれも10月2日月曜日から16日月曜日に、申請フォームまたは郵送、簡易書き留め、当日消印有効で申し込み。問い合わせ、研修全般に関するお問い合わせ、紙面掲載の二次元コード、東京都福祉局子ども・子育て支援部企画課、電話0353204121。この記事に関するお問い合わせ、市役所子ども青少年課内線182。目次3、防災行政無線全国一斉情報伝達試験。9月20日水曜日午前11時。市内に設置してある防災行政無線のスピーカーから、試験放送である旨の自動メッセージが放送されます。実際の災害とお間違いのないようご注意ください。当日の午前11時と試験開始の直前に、試験の周知放送を実施します。放送内容、上がりチャイム音。これは J アラートのテストです。3回繰り返し。こちらは防災武蔵村山です。下りチャイム音。問い合わせ防災安全課内線335、ページ番号100-6955。目次4、福祉。5項目あります。項目1、市民総合センター訪問看護ステーションの事業休止について、ページ番号100-3858。市民総合センター内の訪問看護ステーションは、11月30日木曜日をもって事業を休止することとなりました。当該施設が提供する訪問看護サービス等を利用している方については、サービスの利用に影響が出ないよう、指定管理者と連携し、対応を図ってまいります。問い合わせ、市民総合センター内高齢福祉課、電話590-1233。項目2、令和5年度武蔵村山市戦没者追悼式、ページ番号101-1934。日清・日露第二次世界大戦で戦没された283柱の英霊に対して追悼の意を捧げるため、戦没者追悼式を実施します。なお、ご出席をお願いする方には案内状を送付します。日時、10月20日金曜日午後2時から。場所、武蔵村山市純国慰霊塔。問い合わせ、福祉総務課、内線153。項目3、社会福祉協議会。問い合わせ、電話566-0061。月曜日から土曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時。メール、地域、CHIIKI、数字1、アットマーク、MM、shakyo.jp。 第26回福祉祭り、社協福祉バザー同時開催。日時、10月1日日曜日午前10時から午後3時。場所、市民総合センター。なお、最新情報についてはホームページへ。紙面には二次元コードがあります。市民向け青年貢献制度講演会。落語で学ぶ相続、遺言、青年貢献。日時、10月1日日曜日 午前10時30分から正午、場所市民総合センター3階学習室、対象青年貢献制度に関心のある市民・福祉関係者ほか、定員30人、申し込み先着順。講師、心亭九茶氏、行政書士、木崎海洋氏。申し込み、9月27日水曜日まで。項目4、南部地域包括支援センター。問い合わせ、電話590-1477、月曜日から金曜日、祝日を除く午前9時から午後5時。なお、いずれも参加費無料。権利擁護講演会。子供に迷惑をかけない安心な老後に向けて、老人ホームの選び方。日時、10月4日水曜日、午後2時から3時30分。場所、市民総合センター3階集会室。内容、老人ホームの種類や費用、入居のタイミング等についてのお話。対象、市民の方。定員30人。応募者多数の場合は抽選。講師、渡辺大志氏。民間介護施設紹介センター、民会。申し込み、9月27日水曜日まで、電話または窓口で受付。武蔵村山市小地域ケア会議。南部ひまわりネットワーク。男性の地域デビューについて。日時、10月17日火曜日、午後2時から3時30分。場所、市民総合センター3階集会室。対象、えのき、学園、大南に在勤在住の方。定員30人、申し込み先着順。申し込み、10月10日火曜日まで、電話または窓口で受付。項目5、楽しく介護予防、お口と食の健康教室、全4回。ページ番号100-6365。お口の健康づくりや低栄養予防について、歯科医師、歯科衛生士、栄養士がお話しします。お口の健康と食習慣を振り返り、介護予防に取り組んでみませんか？日時、いずれも午前10時から11時30分。日程、テーマの順に読みます。1、日程、11月16日木曜日。テーマ、お口の健康チェック。噛む力、飲み込む力を知る。歯科検診、口腔水分量測定。2、11月30日木曜日。歯磨きについて学ぼう。お口のケア、歯ブラシの選び方。3、12月7日木曜日。栄養のお話。4、12月21日木曜日。ゲームでお口を鍛えよう。場所、市民総合センター3階集会室。対象、一人で教室に通うことができる65歳以上の市民の方。定員10人、申し込み先着順。申し込み、10月20日金曜日まで、電話または窓口で受付。問い合わせ、市民総合センター内高齢福祉課、電話590-1233。目次語、クイズダイバーシティ、多様性。問題、自分の体と自認する性は女性であり、好きになる対象は男性。この方の性のあり方、セクシュアリティは次のどれでしょうか？1. シスジェンダー 2. トランスジェンダー 3. レズビアン答え 1. シスジェンダー 体と自認する性が女性の人が男性を好きになることは自然なことなのでは？特別な名称があるの？と思われた方もいるかもしれません。SOGI、ソジ、性的指向、セクシュアルオリエンテーション、性自認、ジェンダーアイデンティティについて考えてみると、異性愛も多様な性的指向の一つであることがわかります。L、レズビアン、女性の同性愛者、心の性が女性で恋愛対象も女性。G、ゲイ、男性の同性愛者、心の性が男性で恋愛対象も男性。B、バイセクシャル、両性愛者、恋愛対象が女性にも男性にも向いている。T、トランスジェンダー、体の性と心の性が一致していない人のこと。LGBT に当てはまる方を特別だと思いますか？ 1. 特別だと思う。 2. 特別だと思わない。 3. どちらとも言えない。アンケートフォーム、ページ番号 101-8657。 紙面には二次元コードがあります。お答えいただいた方の中から抽選で20名様にボールペン、手鏡セットをプレゼントします。問い合わせ、共同推進課、内線242。目次録、姿勢、2項目あります。項目1、マンション管理適正化推進計画を策定しました。ページ番号101-9019。国が定める総合的なマンション管理の基本方針に基づき、マンションの管理の適正化を効果的に推進するため、推進計画を策定しました。詳細は市ホームページで閲覧できます。問い合わせ都市計画課、内線278。項目2、年金生活者支援給付金。今年度新たに対象となる方は手続きを。ページ番号101-0608。日本年金機構から請求手続きのご案内が9月から順次届きます。対象、1、老齢基礎年金を受給しており、次の要件をすべて満たしている方。65歳以上である。世帯員全員が市民税非課税である。年金収入額とその他所得額の合計が88万1200円以下である。2、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給していて、前年の所得額が472万1000円以下である。手続き、同封されているはがき、年金生活者支援給付金請求書を記入して返送。なお、すでに年金生活支援給付金を受給している方は、新たな手続きは不要。また、日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。日本年金機構や厚生労働省から口座番号をお聞きしたり、手数料等の金銭を求めることはありません。問い合わせ、給付金専用ダイヤル、電話 0570-05-4092。 立川年金事務所、電話 042-523-0352。 保険年金課、内線136。目次7、農業委員会委員を任命。令和5年第2回武蔵村山市議会定例会における市議会の同意を得て、7月20日付で13人が農業委員会委員に任命されました。委員の皆様は次の通りです。山田真一氏、 宮崎義則氏、峰岸豊氏、蛭間望氏、蛭間隆明氏、中村真由美氏、高橋文夫氏、川口博俊氏、加藤武氏、小畑昭二氏、荻野光則氏、大口隆氏、内野和彦氏。紙面には山崎市長と石川副市長と一緒に写る13人の農業委員の写真があります。任期令和5年7月20日から令和8年7月19日。問い合わせ農業委員会事務局、内線226、ページ番号100-5079。目次8、保存樹木等奨励金。生け垣や樹木等に奨励金が出ます。ご自宅や所有地に生け垣や樹木等はありませんか？市では緑の保護や育成のため、指定基準を満たした生け垣、樹木、樹林をお持ちの方に奨励金を交付しています。うちのも対象になるの？と思われたら、ぜひお問い合わせください。ページ番号100-0572。紙面には二次元コードがあります。生け垣、指定基準、道路に面し、7メートル以上の連続した樹種。金額、年額。長さ50メートル以下は、1メートルにつき300円。50メートルを超える部分は、1メートルにつき150円。樹木、指定基準、高さ10メートル以上、幹周囲 1.5 メートル以上、金額、年額、1本4500円。樹林、指定基準、市街化区域内の500平方メートル以上の樹林地、金額、年額、1平方メートルあたり128円。申請方法、市ホームページから、緑地保護地区等新規申請受付シートをダウンロードし、必要事項を記入の上、市役所環境課に提出、電話での受付も可、後日計測に伺います。指定基準、共通、5年間維持管理ができること、市税の滞納がないこと。問い合わせ環境課、内線269。
目次9、動物愛護週間。9月20日水曜日から26日火曜日。飼い主は責任を持って愛情を注ぎながら最後まで動物を飼育しましょう。どんな小さな動物でも私たち人間と同じ命ある生き物です。ペットを飼っている人もそうでない人もこの機会に身近な動物の命の大切さについて考えましょう。問い合わせ環境課、内線295-296。犬を飼っている方へ、飼い犬の登録、ページ番号100-0576。生後91日以上の犬は登録が必要です。マイクロチップ情報登録制度とは別に、市役所での登録手続き、手数料3000円が必要です。また、市外から転入してきた時や、飼い主の変更、飼い犬の死亡等があった場合は、市役所での手続きが必要です。年に1回必ず、狂犬病予防注射を、ページ番号100-0577。飼い犬の登録をされている方には、ご案内のハガキを送付していますので、動物病院で予防注射、有料、受けた後、市役所環境課で注射済み表の交付、 手数料550円を受けてください。予防注射は原則として4月1日から6月30日の間に受けさせる必要があります。お済みでない方はお早めに注射を受け、注射済表の交付を受けてください。散歩時等のマナー。ページ番号100-0579。飼い犬の糞やおしっこは責任を持ってきれいに。糞は飼い主が責任を持って持ち帰り、散歩中におしっこをしてしまったときは、すぐに水で十分に洗い流して、近隣の方の迷惑にならないよう気をつけましょう。散歩時はマナー袋、水の入ったペットボトル等を持ち歩きましょう。事故やトラブルを防ぐために、リードでつなぎましょう。犬と散歩をするときは、しっかりとしたリード等できちんとつなぎ、常に飼い主の足元にいるよう管理してください。ノーリードは東京都の条例により禁止されています。同じ社会でうまく暮らすために、日頃からしつけを、飼い主の制止に従う、人や他の動物を攻撃しない、と覚えさせましょう。東京都動物愛護相談センターでは、ペットのしつけに関する相談やしつけ方教室を実施しています。その他、ペットのトレーニングセンターや、かかりつけの動物病院などで相談に乗ってもらえる場合があります。飼い犬が人を噛んでしまったら、噛まれた人の怪我の手当て等を行うとともに、次へご連絡ください。東京都動物愛護相談センター多摩支所、電話042-581-7435、市役所環境課、内線295-296。猫を飼っている方へ。飼い猫を守るために飼育は屋内でしましょう。外で猫を飼うことにより、ゴミを荒らしたり、近隣住民の敷地内に糞やおしっこをし、近隣住民の迷惑になるだけでなく、交通事故、感染症等の病気、猫同士の喧嘩等、猫自身をたくさんの危険にさらすことにもなります。身元を示す首輪や迷子札をつけるとともに、脱落の可能性が少ないマイクロチップを入れましょう。猫の写真があり、吹き出しがあります。首輪に鈴をつけるのもおすすめにゃー。飼い主のいない猫対策。飼い主のいない猫に対し、餌を与えるだけでは繁殖等によって厳しい環境で生活しなければならない猫が増加し、結果、周辺でのトラブルも増えてしまいます。餌をあげるだけでなく、不妊、去勢の手術を行うことも必要です。また、餌は自分の敷地内で時間と場所を決めて、置き餌をしないように気をつけ、糞の始末をしましょう。市では、飼い主のいない猫の不妊、去勢手術代の一部を補助します。市役所環境課にお問い合わせください。無料。飼い主のいない猫。ページ番号100-0585。不妊、去勢手術用に捕獲器を貸し出しています。対象、市民、市内の建物等の管理者、市内で活動する団体及び個人の方、貸し出し期間、貸し出し日から2週間、申請、市役所2階、環境課窓口で受付。なお、不妊・去勢手術を目的とした飼い主のいない猫の捕獲以外に使用不可。また、ご希望の方は事前にお問い合わせください。自宅でできる猫の被害対策。猫が近隣住民の敷地に入り込み、 庭を荒らしたり、糞や尿をするのは、その場所が猫にとって快適な場所だからです。猫を寄せつけないためには、猫にとって住みにくい環境づくりが大切です。猫の被害でお困りの方は、次の方法を一度お試しください。猫が入れないようにネット等を使用し、進路を妨げる工夫をする。ゴミの処理を適切にし、荒らされないようにする。猫用の忌避剤を使用する。猫の通り道や糞を良くする場所に水をまき、いつも水浸しにしておく。猫の嫌いな匂いを猫の通り道に散布する。柑橘類、香辛料、ミント等のハーブ系、タバコの匂い。ペットの防災。ページ番号101-1374。大切なペットを守るため、日頃から備えを。防災用品の備蓄。フード、水等を最低3日分、できれば5日分を目安に備蓄する。しつけ。ケージに慣れさせると、避難所で周りに迷惑をかけないようしつける。身元表示。首輪等に身元を表示し、はぐれても飼い主のもとに戻れるように。避難所ではペットと同室で生活できません。避難者の居住スペースにペットを連れて入ることはできず、それぞれ専用の区画で生活することとなります。ペットを受け入れられない避難所もありますので、避難の際は事前にお問い合わせください。受け入れ条件。1、ケージ等に入れて持参。2、名札等の身元表示を装着。犬は観察と注射済み表。3、餌やり、糞尿の始末は飼い主が行う。動物の虐待、遺棄は犯罪です。愛護動物を虐待したり、捨てる、遺棄することは犯罪です。違反すると懲役や罰金に処せられます。愛護動物を殺したり、傷つけた者、5年以下の懲役、または500万円以下の罰金。愛護動物に対し暴行を加える、またはその恐れのある行為をさせる。餌や水を与えずに酷使し、衰弱させる等の虐待を行った者。1年以下の懲役、または100万円以下の罰金。愛護動物を遺棄した者。1年以下の懲役、または100万円以下の罰金。愛護動物とは、人が占有している動物で、哺乳類、鳥類、または爬虫類に属するもの。目次10、催し物、5項目あります。項目1、男女共同参画センター UI、緑ヶ丘ふれあいセンター。問い合わせ、電話 590-0755、月曜日から日曜日、午前9時から午後10時、なお、第1月曜日は休館日、また、各イベントの詳細はホームページへ、https://ふれあい.csplace.com/。紙面には二次元コードがあります。また、申し込みは電話または窓口で受付。多胎児家庭交流広場、出入り自由、日時9月16日土曜日、午前9時から午後5時。内容、多胎児家庭をつなぐ場として、また、多胎育児ならではの悩みや子育て情報を共有します。一人親家庭対象、食品配布。要事前申し込み。日時、9月24日日曜日、 午前9時から午後5時。項目2、武蔵村山市公民館講座、市民講座。災害、防災、非常時に役立つアウトドア体験講座。ページ番号101-8639。日時、10月8日日曜日、午前9時30分から11時30分。場所、桜ホール、展示室。対象、市民の方、在勤在学含む、定員20人、申し込み先着順。講師、安藤リス氏、アウトドア防災ガイド。持ち物、災害用携帯トイレ、お持ちの方。申し込み、9月19日火曜日から電話または窓口で受付。問い合わせ、文化振興課、内線652。項目3、ボランティア市民活動センター、ほほえみ。問い合わせ、電話590-1430、月曜日から土曜日、午前8時30分から午後5時15分。なお、最新情報については、ホームページへ、https://武蔵村山.org。紙面には二次元コードがあります。また、申し込みは電話、メール、ファックスで。なお、参加決定後のキャンセルについても参加費をいただきます。IT 活用講座、便利な LINE 機能を使いこなそう。日時、1、10月4日水曜日、2、10月11日水曜日、いずれも午後2時から4時。場所、市民総合センター2階会議室。定員4人。応募者多数の場合は抽選。参加費2000円。全2回。持ち物、普段お使いのスマホ。申し込み、9月26日火曜日、午後5時まで。市民活動体験ワークショップ、学ぶとできる、傾聴体験、話を聞くことで社会貢献してみませんか？日時、10月5日木曜日、午後2時から4時。場所、市民総合センター2階会議室。定員10人、応募者多数の場合は抽選。講師、傾聴ボランティアグループ未来、登録団体。参加費500円。申し込み9月27日水曜日午後5時まで。テレビ、ウェブ、会議ツール、ズームを活動に生かす。ステップ2、ホスト体験編。日時、10月7日土曜日午後2時から4時。場所、市民総合センター2階会議室。対象、ステップ1の初心者編に参加された方、ズームミーティングに参加したことがある方。定員5人。応募者多数の場合は抽選。参加費500円。持ち物、ノートパソコン、デスクトップの方はご相談ください。申し込み9月29日金曜日午後5時まで。項目4、第4回武蔵村山町歩き。武蔵村山の秋の味覚と地形を知ろう。さつまいも掘りと身近な地形巡り編。日時、10月14日土曜日午前10時から正午。なお、雨天中止。集合場所、お伊勢の森神明社。コース、お伊勢の森神明社。原山の石仏、森屋園聖茶、愛子さんのふれあい農園、お伊勢の森神明社の順に巡ります。対象、 全コース徒歩で回れる方、なお小学生以下は保護者同伴、定員20人程度、申し込み先着順、参加費1500円、税込み保険代、さつまいも掘り体験料、さつまいも1キログラムと狭山茶のお土産付き、持ち物、動きやすい服装、靴、タオル、帽子、飲み物、軍手。申し込み、9月25日月曜日から、電話または申し込み専用フォーム、紙面二次元コードで先着順にて受付。問い合わせ、武蔵村山観光まちづくり協会、電話569-6511、午前9時から午後5時。項目5、秋の里山民家で昆虫や植物を観察しよう。令和5年度第1回環境学習会参加者募集。日時、10月21日土曜日、午前9時から正午。なお、雨天中止、小雨欠航。中止の場合、午前8時までに各参加者に連絡します。場所、都立野山北六道山公園内里山民家及び周辺。対象、市民の方、在勤在学含む。なお、小学生以下は保護者同伴。定員30人、申し込み先着順。持ち物、動きやすい服装、帽子、スニーカー、筆記用具、飲み物、タオル、手袋、雨がっぱ。なお、捕獲網、虫眼鏡、双眼鏡等はお持ちの方のみ持参。また、捕獲した昆虫等は観察後、自然に返します。申し込み、9月15日金曜日、午前9時から10月11日水曜日、午後5時に市役所2階環境課窓口、または電話で申し込み。問い合わせ、環境課、内線295-296、ページ番号101-9036。
目次11、桜ホールの催し。問い合わせ、電話565-0226。3項目あります。項目1、トモヤンと一緒、魔法の国の探検ツアー。ピアノ1台で奏でるディズニー音楽。0歳から OK。10月29日日曜日、開演午前11時、小ホール。乳幼児とそのご家族に向けた気軽に楽しめるピアノコンサート。自身が編曲を手掛けたディズニー音楽とお話を交えながら、魔法の国の探検ツアーに出かけましょう。出演、青木智也。チケット、全席指定。親子ペア、1800円。大人、中学生以上、1500円。子供、0歳から小学生、500円。キャンディパレット会員、ハンディ、1200円。項目2、第2回、子供マーケット。11月23日、木曜日、祝日。開演、正午から午後3時。大ホール、ホワイエ。10月1日、日曜日まで、申し込み受付中。紙面には、二次元コードがあります。昨年大好評となった子供が店長の子供マーケットを今年も開催します。出店は小学生のみとなります。定員40組、応募者多数の場合は抽選。参加費、1ブース500円。1ブースの広さは縦横180センチ。項目3、開館40周年記念イベント。 40周年だよ、全員集合。入場無料。10月21日土曜日、午前10時から午後4時。今年は武蔵村山市民会館が開館して40年。当日は全館で様々な催しを開催します。ハンドメイドマルシェ、ミニコンサート、フリーマーケット、ワークショップなど。40周年記念品の配布も予定、数量限定しています。ただいま出店者も大募集中です。秋の一日、ご家族揃って市民会館に遊びに来てください。出店申し込みやイベント詳細は、市民会館ホームページをご覧ください。目次12、子育て。3項目あります。項目1、新小学1年生、私立小中一貫校へ入学を希望される方へ、原則は住所ごとに指定された学校に通いますが、令和6年度に小学校新1年生になるお子様は、私立小中一貫校村山学園、または私立小中一貫校大南学園第7小学校に、市内の全域から入学することができます。希望する方は、市役所教育総務課へ入学校の変更手続きを申請してください。問い合わせ、教育総務課、内線 422-426、ページ番号 100-0935。項目2、就学支援シートのご案内、ページ番号 100-0879。令和6年度就学予定のお子様に関して、入学する小学校へ伝えたいことがある保護者の方は、9月中旬に就学時健康診断のご案内と合わせて送りましたので、ご活用ください。問い合わせ、教育指導課、内線442。項目3、私立小学校一斉学校公開週間、ページ番号 100-6888。次の期間のうち、各小学校が定める日を公開日とします。公開の詳細は、各小学校へお問い合わせください。期間、10月2日月曜日から6日金曜日。問い合わせ、教育指導課、内線434。目次13、小中学生の方へ、武蔵村山電子図書館が利用できるようになりました。児童生徒一人に一台配布しているタブレット端末で、電子図書館が利用できるようになりました。手軽に利用できるよう、デスクトップ上に武蔵村山電子図書館のアイコンを作成し、タブレット端末を活用して、授業での調べ学習、読書活動等で電子図書館を利用する予定です。問い合わせ、武蔵村山電子図書館に関すること、来塚図書館、電話 564-1284、タブレット端末に関すること、教育総務課、内線424、目次14、村屋マッチング。男女各30人の参加者による出会いの場となるイベントを実施します。村屋マッチング終了後、同会場にて午後5時から音楽イベントを開催する予定です。音楽イベントの詳細につきましては、イオンモール武蔵村山のホームページをご確認ください。日時、10月14日土曜日午後2時から4時。場所、イオンモール武蔵村山。 参加資格、18歳以上の独身者、なお在住在勤は問いません。参加費500円、当日集金。タイムスケジュール、午後2時から3時30分、グループ間交流、アイスブレイク、ゲーム複数。午後3時30分から4時、フリータイム、軽食。なお、アルコール提供はありません。申し込みは紙面掲載の二次元コードから。問い合わせ、商工会、電話 560-1327。目次15、ふれあい情報局。町の明るい話題や情報をお届けします。問い合わせ、秘書広報課、内線315。3項目あります。項目1、ソフトテニス連盟、定休連盟が全国で活躍。ソフトテニス連盟、第74回関東ソフトテニス選手権大会。藤尾正弘さん、シニア男子60の部、第3位。賞状を持った藤尾さんと市長の写真があります。定休連盟 ITF ワールドテニスマスターズツアー函館大会。宮内よし子さん、女子シングルス55歳以上の部、優勝。女子ダブルス50歳以上の部、優勝。宮内俊夫さん、宮内よし子さん、混合ダブルス50歳以上の部、準優勝。内野隆之さん、男子シングルス35歳以上の部、優勝。首からメダルをかけ、賞状を持った宮内よし子さん、内野隆之さん、池谷教育長、定休連盟永井清友会長、山崎市長が並んでいる写真があります。テニスラケットを持った M 次郎から吹き出しで、おめでとうございます。項目2、学 MC さんらが、私立第三小学校で特別授業、夢の叶え方。7月7日に私立第三小学校で、学 MC さん、宮武博さん、桐晴晴さん、ヨーヨーザピアノマンさん、ムッチー鈴木さん、インディ鈴木さんらアーティスト6名が特別授業とライブを行いました。特別授業では、講師6名が1年生から6年生の児童に、今までの経歴や人生における経験を紹介し、自分なりの夢の叶え方を児童たちに伝えました。ライブでは、以前に私立第三小学校の児童と作り上げた村山ワンダフル等を披露しました。子供たちは総立ちになり、全身で音楽を楽しんでいました。学 MC、プロフィール、アコースティックギターを弾きながらラップする日本ヒップホップ界のリビングレジェンド。ソロ活動と並行し、桜井和俊、ミスター・チルドレンとのユニット、ウカスカジーとしても活動しています。インタビュー。特別授業での子供たちの様子はいかがでしたか？ここは伝えたい。というポイントで、みんなの目を見て話したら、真剣にどの子も聞いてくれました。私立第三小学校とのラップ制作から携わって感じたことは、武蔵村山市への思い入れがすごくできました。曲を一緒に作った子どもたちが、武蔵村山市の魅力を教えてくれたおかげだなと思っています。最後に伝えたいことは、今回の特別授業を通して、夢に向かって推進していく力を少しでも感じてくれたら嬉しいです。 紙面には三省児童と学 MC さんが制作した武蔵村山市の PR 動画、村山ワンダフルの二次元コードがあります。項目3、私立第七小学校児童が作詞・振り付け、歌って踊ってゴミ減量。8月11日、イオンモール武蔵村山で、私立第七小学校の児童が、オリジナルの 3R、リデュース・リユース・リサイクル・盆踊りを披露しました。ゴミをどう減らせるかについて考える授業の中で、ゴミと言われて嬉しいイメージはない。ゴミのことを伝えるなら楽しく伝えた方が良いという思いからこの歌が生まれました。子供たちで歌詞と振り付けを制作し、作曲は音楽の先生が行いました。紙面には 3R 盆踊り歌詞カードの二次元コードがあります。児童の声、今日披露するのがすごく楽しみでした。少しでもゴミをポイ捨てする人が減ると良いと思っています。目次16、観光所等からのお知らせ。公開講座、日本の IT 後進国脱却の鍵はこれだ。初めて学ぶデジタル哲学、3。都立武蔵村山高等学校、引き続き講座4の開催を予定しています。日時、10月29日日曜日午前10時から午後0時30分、午後2時から4時30分。対象、都民の方、在勤在学含む。定員25人。参加費500円、受講料。なお、受講決定後、受講料支払い用の納付書を郵送。また、受講料を納付された後、講座受講を辞退、または欠席されても、受講料の返金は不可。申し込み、9月1日金曜日から、10月16日月曜日に、1または2の方法で申し込み。1、東京都教育委員会ホームページ、紙面掲載の二次元コードより申し込み。締め切り日必着。2、往復はがき、締め切り日当日消印有効。講座名、初めて学ぶデジタル哲学3。郵便番号、住所、氏名、年齢、児童生徒の場合は学年。電話番号、メールアドレスを記入し申し込み。なお、電話、ファックス、メールでの申し込み不可。受講方法、ウェビナーまたはインターネットでのライブ配信。なお、参加アドレスは後日メールアドレスに送付。問い合わせ、公開講座担当、電話 560-1271。 都市計画案の縦覧及び意見書の提出について、東京都都市整備局、ページ番号 101-9039。都市計画の案について、次の通り縦覧を行います。この計画案に意見のある方は、意見書を提出できます。都市計画案。立川都市計画道路、3号、5号、20号、東大和武蔵村山線。縦覧期間、9月20日水曜日から10月4日水曜日。縦覧場所、東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課、都庁第二本庁舎12階北側、及び 武蔵村山市役所都市計画課市役所2階意見書提出10月4日水曜日までに意見書書式自由に都市計画案の名称、日付、住所、氏名、電話番号を記載の上、郵便番号163-8001、新宿区西新宿 2-8-1、東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課へ郵送または持参。郵送の場合、当日消印有効。問い合わせ、都市づくり政策部都市計画課、電話 03-5388-3225。これで、声の広報武蔵村山第1114号を終わります。